覚えていますか？今年の物見の通しを楽しくお読みになりましたか？学んだ点を思い起こしてみましょう。ヤコブ5章11節には、エホバは優しい愛情にあふれ、憐れみ深い方とあります。この聖句からどんなことがわかりますか？エホバは憐れみ深い方なので、私たちの間違いを進んで許してくださいます。また、愛の気持ちから私たちを助けてくださいます。私たちはぜひエホバに習いたいと思います。物見の塔研究用2021年1月号21ページ。エホバが頭という立場を定めたのはなぜですか？エホバは愛の気持ちからそうしました。頭という立場があるおかげで、エホバの家族には平和と秩序が見られます。この取り決めを支持する家族は、誰が最終判断をし、誰が先頭に立って物事を進めていくかを理解しています。物見の塔研究用2021年2月号3ページ。メッセージングアプリを使う際、クリスチャンが注意を払うべきなのはなぜですか？こうしたアプリを使う場合には、やり取りする相手をよく選ぶ必要があります。グループの人数が多くなると、そうするのは難しくなります。不確かな話を広めたり、兄弟関係を商業目的で利用したりしないように注意する必要もあります。物見の塔研究用2021年3月号31ページ。神は、イエスが非常に苦しんで死ぬままにしました。なぜですか？第一に、イエスが杭にかけられることによって、ユダヤ人が災いから解放されることが可能になりました。第二に、エホバはイエスが大祭司としての役割を果たせるように備えさせていました。第三に、イエスが死に至るまで忠実を保ったので、人は厳しい試練にあっても忠実を保てるということが証明されました。物見の塔研究用2021年4月号16から17ページ。伝道で人になかなか会えない場合、何ができますか？人々が家にいそうな時間帯に訪問することができます。伝道する場所を変えてみることもできます。また、手紙を書くなど、方法を変えてみることもできます。物見の塔研究用2021年5月号15から16ページ。使徒パウロはどんな意味で、私は律法によって律法に対しては死にましたと言いましたか？ガラテヤ2章19節。モーセの律法は、人間が不完全であることを明らかにし、イスラエルをキリストに導きました。この律法によって、パウロはキリストを受け入れました。そのようにしてパウロは、もはや律法には縛られなくなったという意味で、律法に対しては死にました。物見の塔研究用2021年6月号31ページ。エホバはどんなことを忍耐して、私たちに手本を示してくださっていますか？ご自分の名前に対する非難、主権に対する反抗、子供たちの反逆、悪魔の嘘、ご自分に仕える人たちが苦しむのを見ること、友たちとの死の別れ、人々が抑圧されるのを見ること、地球が損なわれていくのを見ることなどです。物見の塔研究用2021年7月号9から12ページ。ヨセフはどんな面で辛抱の立派な手本となっていますか？ヨセフは兄たちからひどい仕打ちを受け、その結果、無実の罪で訴えられ、エジプトで何年もの間牢獄に入れられました。それでもヨセフは忍耐を示しました。物見の塔研究用2021年8月号12ページ。ハガイ2章6から9、20から22節は、どんな揺れについて予告していますか？ 国々は王国についてのメッセージを退けていますが、真理に引き寄せられてきた人も大勢います。まもなく国々は最後にもう一度揺り動かされ、滅ぼされることになります。物見の塔研究用2021年9月号15から19ページ。諦めずに宣教を行い続けるべきなのはなぜですか？エホバは私たちの努力を見て喜んでくださっています。諦めないなら永遠の命を得られます。物見の塔研究用2021年10月号25から26ページ。レビ記19章は、何をするにしても聖なる人であってくださいという言葉の通りにする上で、どのように役立ちますか？ペテロ第1、1章15節。この聖句は、レビ記19章2節からの引用のようです。レビ記19章を読むと、ペテロ第1、1章15節の言葉を毎日の生活でどのように実践できるかがわかります。物見の塔研究用2021年12月号3から4ページ。記事の終わり。